による福音書、第8章の、16節から21節まで朗読いたします。新約聖書の118ページになります。第8章16節から、灯火を灯してそれを器で覆い隠したり寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならない。だからどう聞くか注意しなさい。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられる。さてイエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のために近づくことができなかった。そこでイエスに、母上とご兄弟たちがお会いしたいと外に立っておられますとの知らせがあった。するとイエスは、私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであるとお答えになった。先月のウェルカム幽霊杯では、この箇所の前にあります、種をまく人の例えのところを読みました。その最後のところにですね、このように記されていました。8章の15節です。良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人たちである。良い土地にまかれたその種がですね、実を結ぶ、そういう様子がですね、聞いて、それをよく守り忍耐して実を結ぶ人たちのこととして、例えられていました。そのようにですね、良い心で御言葉を聞いてそれを守り、そして実を結ぶまでに至る、そのことの大切さが、教えられていたわけでした。今日の箇所はですね、その続きに記されていまして、同じテーマが続いています。つまり御言葉を聞いて、それを行う、そして実を結ぶ、実を結ぶまで御言葉を聞いてですね、行っていく、そのことの大切さが教えられています。まずはですね、この16節のところで御言葉を聞いて行うことが灯火に例えられています。16節をもう一度読みします。灯火を灯してそれを器で覆い隠したり寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。私たちは灯火を灯して生活をするということをですね、もう行っていませんので、どんな感覚なのかですね、ちょっと分かりにくいかもしれません。私たちがもっと日常で使う灯火ぐらいのものとしてはですね、スマートフォンのライトですね、これちょっと暗い時に、使うのにですね便利なものかと思います。そのスマホのライトをちょっと思い出していただいたら、ちょうど良いのではないかと思います。暗くて、見えにくい、そういう時にですねスマホのライトをつけます。そのライトをつけてですね、ライトをつけているのにそれを隠してしまうっていう人は、いないわけですね。ライトをつけたらそのライトで照らしたいところを 照らすわけですね。それを前に出して照らします。ライトをつけているのにその光を覆い隠したのでは意味がないわけですね。きちんと見ることができるようにそのライトを前に出して、照らしたいものをはっきりと照らすわけです。まあ、聖書の時代はですね、まあ、この今のような今天井についているような照明器具ですね、こういうものはありませんでしたので、日が沈んで暗くなったら、まあ、灯火で、生活をしていました。まあ、ちょうどスマホのライトぐらいのですね光で、生活をしていた、夜を過ごしていたわけです。まあ、そうするとですね、その光を決して覆い隠したりはしない、ということがよくわかるかと思います。覆い隠したらもう見たいものが見えない、生活することができないわけです。見たいところを見ることができるように、生活に困らないように光を前に出して見る必要があるわけです。御言葉を聞いて行うことというのは、そんなふうにして光を前に出して必要なところを照らす、そんなふうにですね例えることができるのだということになります。御言葉を受け取って、光を持っているのにその光をですね自分でこう手で覆い隠してしまって、何も照らさないというのでは本当にもったいない、本当に意味がないことになってしまう、まるでおかしなことになってしまうわけです。御言葉を受け取ってそれを光として、見たいところを見るための光として前に出す、御言葉を聞いてそれを行うということの大切さが教えられます。また17節ではこんなふうに言われています。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはない。私たちが御言葉を聞いて聖書の言葉を教えられてそれをしっかりと受け取ったならば、それを隠しておくことができません。聖書の言葉、神様の言葉を真剣に受け取りますと、それは私たちの行動に現れてきます。日々の生活の中でですね、まあ、常にこう自分の意識でですね御言葉を意識しようというのは、まあ、なかなかできないかもしれませんけれども、しかし何かを決断しなければならないとき、大きな決断でもまた小さな決断でも、日々の歩みの中で何かを決断しなければならない、その時にですね神様が御言葉を通して教えておられること、神様が願っていらっしゃる道、その道を選ぼうとするというのはとても大切なことです。そんなふうにして私たちの心の中に蓄えられた神様の言葉が現れてくるわけです。これもまたとても大切なことであり素晴らしいことです。18節を読みします。だからどう聞くべきかに注意しなさい。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられる。神様の言葉を真剣に聞いてそれを心にですね蓄えることが大切だというふうに、申し上げました。心の中に隠されていることがですね私たちの生き方に現れてくる、そのことも申し上げました。持っている人はさらに与えられ、持っていないと思う持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられる。この言葉を理解するのにもですね、 先ほども申し上げましたように、良い土地にまかれた種が豊かに実を結ぶ、このこととですね、関連づけて理解することができます。立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶ、そういう人たちはますます豊かに実を結ぶ、持っているものを持っている人にですね、さらに与えられることになるわけです。けれども御言葉に聞こうとせず、聞き流して心に留めようとしない、そういう人は自分が持っていると思っているもの、実を結んだと思っていたもの、そういうものまでも失うことになります。知っていたはずの御言葉も忘れてしまい、神様とは関係のない方向へと進んでいってしまうわけです。神様の言葉に耳を傾ける、それは本当に大切なことです。一週間に一度、日曜日の礼拝の時だけですと、私たちが毎日の生活に聖書の言葉を生かすというためには十分であるとは言えないだろうと思います。毎日短い時間でも聖書を開いて、神様が願っていらっしゃるのはどういうことであるのか思い巡らし、祈る、そういう時間を持つことがとても有意義です。そのようにして私たちは御言葉を豊かに知って、それによって御言葉の持つ力を経験します。御言葉の豊かさ、確かさを味わうことになります。そうしますと、ますます御言葉を蓄えて、御言葉に従って生きていこう、そういう思いが与えられます。そのようにして持っている人はますます与えられることになるわけです。こんなふうにですね、イエス様が話をしている、そこにイエス様のお母さんと、弟たちがやってきました。けれどもイエス様の周りにはたくさんの人がいて、イエス様に近づくことができません。そこで、お母さんはですね、お母さんと弟たちは、その自分たちが来ていることを伝言で伝えてもらうようにしました。その伝言がですね、イエス様に伝えられたわけですけれども、それを聞いたイエス様の答えというのはとても意外なものです。21節、するとイエスは、私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであるとお答えになった。イエス様はここまで神様の言葉を聞いて行うことの大切さを例えを用いて教えてこられました。そのように神様の言葉を聞いて行う人たち、そういう人たちこそイエス様の母であり、イエス様の兄弟である、つまりイエス様の家族である、こう言われるわけです。肉親の家族以上に近しい霊の家族というのは、神様の言葉を聞いて行う人たちである、神様と共に歩んでいる神様の家族である、こういうふうにイエス様はおっしゃるわけです。私たちにもそれぞれ家族がいます。肉親の家族もですね、もちろん大切です。肉親の家族を大切にしなくてよいというふうにはイエス様は教えようとしているわけではありません。実家にも父と母を敬えというふうに 教えられています。隣人を自分のように愛しなさいとイエス様は教えられるわけですけれども、肉親の家族というのは言ってみれば一番近くにいる隣人であるということができます。ですから肉親の家族というのもやはり愛するべき人たちです。けれどもイエス様がその肉親の家族以外にも家族がいることを教えてくださいました。神様の言葉を聞いてそれを行おうとして一生懸命に歩んでいる人たち、その人たちが大切な家族、神の家族であると教えられたわけです。教会の兄弟姉妹というのはそのような意味で本当に兄弟姉妹であるわけです。父なる神様をお父さんとして、イエス様を長男とする、そういう神様の家族です。それはこの宝塚教会だけではなくて、さらに広く広がっている家族です。西部中海にも、あるいは改革派教会全体にも、あるいは改革派教会を超えていろいろな教派にも、そして世界中にいる教会、世界中にいるクリスチャンたちにまで広がっている本当に大きな家族です。そのような家族の一員であることを神様の言葉に日々真剣に聞いて、神様が願っていらっしゃることを行う、そういう生き方をしていく中で、私たちは最も豊かにこの家族であることを知ることができる、味わうことができるわけです。御言葉を聞いてそれを隠すことなく光を前に出して輝かしていきましょう。私たちの心の中にあることは明らかになります。日々御言葉に聞いてそれが現れるように願います。御言葉を聞いて行う歩みを続けることでますます御言葉への理解が深まり、御言葉に力づけられることになります。持っている上にさらに与えられる、そういう喜びの歩みとなります。そして御言葉を聞いて行う神の家族として歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。父なる神様、私たちがあなたをお父さんとして、そして私たち皆が兄弟姉妹として歩んでいけます幸いを感謝いたします。イエス・キリストによって救いに入れられ、あなたの御言葉を聞いてその御言葉を行い、光を表すそのような歩みへと私たちは招き入れられました。御言葉を聞いて行うことによってあなたの家族として受け入れられていること、あなたの子供たちとして共に歩んでいくことができる、その幸いが与えられていることを感謝いたします。どうぞ私たちが日々あなたの御言葉に聞きながら日々の決断をするときにも、あなたの御言葉で語られていることを思い起こしながら歩んでいくことで、私たちがますます御言葉によって力づけられ、御言葉の深い意味を知り、持っているもの以上のものがさらに豊かに与えられる、そのような歩みを続けていくことができるように導いてください。その幸いは私たちの思いを超えて 豊かなものです。どうぞ聖霊なる神様がその幸いを皆の心に豊かに蓄えさせてくださり、あなたの民として生きることの幸いを明かしするものとして歩んでいくことができるように導いてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。